はい、建築系ラジオです。建築系ラジオのアーキソフィアの、身体っていうテーマの、バージョン2の第2回ということで、今日は前回に引き続きですね、デカルトの方法除雪っていうものをベースにして身体をテーマに収録したいと思いますね。で、今日はですね、引き続き先ほど の収録の延長なんですけども、建築系ラジオのスタッフでありアーティストである、江藤康子さんに一緒に出演してもらって収録をしたいと思いますね。じゃあ江藤さん、最初に挨拶をお願いします。
はい、現代美術家の江藤康子です
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
さっきの収録でも話をしたんですけども、身体っていうテーマで古今東西いろんな人たちがいろんなことを考えていて、これそれぞれが結構面白いんですよね。で、さっきもですね、江藤さんにもこのレジュメをね、ちょっといろいろこう見せたりしたんですけども、実は今日はね、本当はもともと、このデカルトと、それからベルクソンと、それからドゥルーズ語りのその資料を持ってきて、それも全部見たいなっていうふうにちょっと思ってたんですけども、これは非常にこう、内容がこう、広がりがあるので、今回はこれ全部やるのやめて、デカルトだけで、デカルトだけでちょっと収録をしてですね、そこからまた時間をかけてこのテーマを考えていきたいなっていうのがあるんですね。江藤さんは美術、現代アートでいろいろこう、関われていてですね、実際江藤さん自身も作家としてこれからやられていくっていうことと、僕は建築をやってるので、その建築と美術っていうテーマでも身体を媒介にしていろいろとこう考える余地があるだろうし、そこからまた話をこう広げていければいいかなっていうふうに思ってます。でね、僕はね、昨日ちょっといろいろまた復習していてね、僕はベルクソンはかなりこういろいろ読んで勉強したんですよ。ベルクソンは結構好きなんですけども、今日はこうやらないんですけどね、ベルクソンは結構面白いっていうかね、物質と記憶っていう本があって、これは同時に空間論の話でもあるんですけども、その人間が物事を、空間を、環境をこうどうやってこう知覚するか、どうやってその物事を受け取られるかっていう話をしているときに、ベルクソンはその中でイマージュっていう考え方、概念を出すんですね。で、これが実はすごく難しくて、うまく訳せないんですよ。で、これ結構面白いのは、20世紀の初めにその文芸評論家の小林秀夫っていう人がいて、この人がベルグソンのことをベルグソン論を書こうとして結局挫折するんですね。で、その中でイマージュっていう言葉がどうもうまく訳せないと。要するにいわゆる普通のイメージっていうのでもないし、かといって表象っていうこともちょっと難しいんですけどね、リプレゼンテーションでもないと。でどうやらそこにもこう収まりきらないような概念としてイマージュっていうのがあるっていう話をしてるんですけども、これはね、また次回以降およい少し話をしていければなっていうふうにですね。で、その延長でドゥルーズ語りもですね、期間なき身体、これアントナン・アルトの言葉から取ってるんですけども、ボディ・ウィザード・オルガンっていうね、期間なき身体っていう新しい概念を出していて、これはこれで非常にこう何か面白い考え方として出てるんですよね。ということもあるので、今日はね、そういったことも将来的にはちょっと視野に入れながら、デカルトのね、方法除雪を引き続きちょっと見ていきたいと思いますね。で、前回ですね、この方法除雪の第4部のところを、少し最初のところをね、フォローしておいたんですけども、今日はその続きのところをですね、また江藤さんと僕の方でちょっと見ながら、考えていきたいと思いますね。じゃあね、江藤さん、最初にね、まずここの、前回の続きで次にっていうところから読んでもらいたいと思うんですけども、これはデカルトの方法除雪の第4部の、第2段落のところですね。じゃあそこを読んでもらえますか。
はい。次に、私とは何であるかを注意深く検査し、何らの身体をも私が持たぬと仮想することができ、また私がその中で存在する何らの世界も何らの場所もないと仮想することはできるが、そうだからといって私が全く存在せぬと仮想することはできないこと、それどころではない。私が他のものの真理性を疑おうと考える、まさにこのことからして、私の存在するということが極めて名称的に、極めて確実に伴われてくること、それとはまた逆に、もしも私が考えること、ただそれだけをやめていたとしたら、たとえこれより先に私の推量をしていた他のあらゆるものの全てが真であったろうにもせよ、 私自身が存在していたと信ずるための何らの理由をも私は持たないことになる。このことからして私というものは一つの実体であって、この実体の本質または本性とは考えるということだけである。そうしてかかる実体の存在するためには何らの場所をも必要とせぬし、何らの物質的なものにも依頼せぬものであること。したがってこの私なるもの、すなわち私をして私であらしめるところの精神は身体と全く別個のものであり、なおこのものは身体よりもはるかに容易に認識されるものであり、またたとえ身体がまるでないとしても、このものはそれが本来あるところのものであることをやめないであろうことをも私は知ったのである。その後で、一つの命題が真であり確実であるためには何が要求されるかを一般的に考えてみた。真にして確実なるものと私の認める一つの命題を私はたった今発見したところであるから、この確実性が何に基づいて成り立つかも知らなければならぬと思った。そうして自分が真理を語っていることを私に保証するところの私は考える、それゆえに私はあるという命題のうちには、考えるためには存在しなければならぬことを私は極めて明白に見るということ以外には何者もないことを認めたので、私どもが極めて明白に極めて判然と概念するものは全て真だということを一般的規則とすることができると考えた。しかし私どもの判然と概念するところのものがいかなるものであるかを十分に見極めるには多少の困難を伴うことも考えた。
はい、そしたらね、その続きのところをね、少し僕の方で読んでおきますね。このことから続いて、私が疑っているということについて反省し、疑っているがゆえに私の存在は全く完全であるとは言えない。なぜなら疑うことより知ることの方が大いに優れた完全であることを明白に認めるからと反省してくると、自分があるよりは一層さらに優れて完全な何者かを考えようとするのは、一体それどこから私は知ったのであるか、そのことを私は追求したくなった。そしてそれは果たして確かにより優れて完全なある本性を備えたものがあって、そのものから知ったのでなければならないと直象的に私は悟った。私の外なる多くの他のもの、例えば天地光熱その他1100のものについて私が抱いていた考え方に対しては、それがどこから来たかを知るのに、私はさほどまでに苦労しなかった。というのはそれらのもののうちには、それらのものを私よりは優れたものとするように思われる何者かをもう私は見ないのであって、もしもそれらのものが真なるものであるとしたならば、それらのものは私の本性が、幾分の完全性を有する限り私の本性に、依存したものである。もしもそれらのものが真ならぬものならば、私はこれを虚偽から捉えたのだ。言い換えれば、それらのものは私のうちに欠けたところがあったから私のうちに宿ったのだと私は確信し得たからである。この辺でねやめるんですけども、この後でね、私自身の存在よりも優れて完全な存在者の観念とかっていうのが書いてある。これは要するに一言で言うと神なんですよね。ではデカルトは例えば神の存在証明とか、非常にこう幾何学に依拠するんですね。幾何学をよりどころにして、幾何学の完全性の延長で、もしも完全なる概念があるとするならばそれが神であり、でそこからこの例えばこう私があるっていう確実性とこう結びつけていくわけですよね。それでね、この今江藤さんに読んでもらったところのね、このパラグラにちょっと戻ると、ここで結構その精神と身体は全く別個のものであるっていうふうにこう、はっきりこう書いてるわけですね。はっきり言ってる。で、ある意味これは精神絶対主義っていうか、体がなくったってその場所がなくってもその精神さえあればそれはその私っていうものの確実性をその保証するっていう、そこまでこう言い切ってるわけですよね。これは本当に今の時代の非常にこう何か場所なきバーチャルなね、人間関係のネットワークとか情報環境みたいな話にもこうつながってくるわけなんですけども、この辺に関してじゃあまた江藤さんにも意見を聞いてみてもいいでしょうかね。どうでしょうか。
すごいですよね。でも精神を維持するには絶対に身体が必要だと思うんですよね。
それはそうだね。普通はそう思うよね。
はい。
いや僕ね、 あのちょっと話、まあ、ずれるんですけどね、まあ、江藤さんその、まあ、現代アートを、ね、やってるっていうのはね、そのアート作品をさ、まあ、僕らはその建築を考えるんです。建築っていうのもその最初のビジョンにおいてはそのまあそのフィクションなわけです。例えばスケッチブックに絵を描いたり模型を作ったりとか、実際ないものをあるかのごとくその現象させるっていうか、そのでもね、そのアーティストの人にとってね、例えば絵を描いたりそのオブジェを作ったりあのまあ彫刻を作ったりするっていうことは、その人にとっての何なのかっていうのは非常にこう興味深いなと思ったんですよ。つまりそれはさ、例えば彫刻作品としてはすごく具体的なものじゃん。なんか石で作ったりさとかさ、大理石で作ったりとかね。だけどもそれっていうのは自分の精神をなんか外側に表現したものとも言えるし、なんかこうアーティストにとってのその作品っていうのはその精神なのか実体なのか何なのかっていうかね。だからそのどういう思いでその作品を作ってるかっていうか、絵を描いたりね、特にその抽象絵画なんてさ、何を描いてるのかね、一見半然としないような作品もたくさんあるし、その辺はなんかこう、例えば江藤さんはそのアーティストっていう立場からしたらさ、その辺はどう思いますか？自分にとっての作品ってのは一体何なのかってさ。
自分にとってそうですね、なんか自分が見たいものを作るって感じですね。誰も、はい、誰も見たことがないもので、自分の頭の中にしかないものを他者と共有したり、あるいは頭の中にあるものを現実のものにして、またそれを自分で鑑賞してフィードバックすることによって、また自分が変わっていったり世界が変わるかもしれないとか、うん、そんな感じですかね。
例えばさ、自分がね、頭の中とかその自分の中でその漠然とイメージしているものがあったとするじゃないですか。そのイメージしているものがその作品として形になってるっていう風な思いがありますか？つまりさ、例えばすごく計算して作品を作るとするじゃないですか。いろんなその構成とかね、そのプロポーションとか配置とかそのマチュエルとかいろんなものを計算して、まずその自分で考える、で考えたものの通りのものが作品になるっていうことなのか、まあ、建築の場合はおおむねそうならないんですよ、正直なところ。つまり実際にやっていく過程で、例えばそのアドホキズムとかっていうけど、どんどんいろんなことが良くも悪くも変わっていくんですよね。まあ、建築の場合はもちろんそのお施主さんがいてね、住む人がいて、いろんな条件があって、で作る期間も長いですから、で自分だけで作るわけじゃないので、ある意味その全体のオーガナイザー的な立場でその、まあ、工事をやる人たちがいたりとかね、いろんな人たちが変わってくるから、その自分のファーストイメージが従前な完全なその精緻な形で作品になるっていう風な感覚は正直ないんですよ。だからアーティストの人はどうなのかなっていう、僕はちょっと思ったんですよね。つまり自分がものすごく緻密にまあ考えて計算したりしたものが、あるいはこういう風な作品を作ろうとしたものが本当にその通りにできてるのか、あるいは必ずしもそうではないのかね、作品を作っていくプロセスでどんどん変わっていくものになるかどうかとかね、その辺はどうでしょうかね。
なんかアートの場合は建築より、なんか建築家の方に比べると現実的な制約っていうものがない、ないってことはないんですけど、あんまり大規模な作品だったり彫刻作品とかだとやっぱり現実的な制約を受けますけど、本当に絵画でしかも小さい作品だったりすると現実的な制約というよりは、むしろその制作する過程で、なんだろう、その例えば一つの作品があって、その最初に鑑賞するのは作家自身なんですよ。
で
その未完成の状態をその作家が鑑賞することによって、その作家の中の完成予想図がちょっと変わっていったりするんですよね。
なるほど、
はい、でそういうのをアウトプットしてフィードバックしてっていうのを何回も繰り返したりとかっていうのをして完成したりするので、
よくなんかさ、いろんなそのね、画家とかその作家が最初になんかこう修作をするじゃないですか。つまりスケッチっていうかさ、まあ、ピカソとかもそうですけども、最初にその完成形を作らずに あのスケッチとかその下絵を描いたりとかいろんなそのパターンを一応作ってみて、それからだんだん完成させていくっていうのがあるじゃないですか。あれなんか見ると今のエッドさんの話につなげて言うとね、こう自分を見てるっていうか、つまり自分のおぼろげなものをまずこう表現してみて、それでこう自分で自分を見ることによって実はこれちょっと違うんだなとかさ、でそれをなんかもう一回こう自分の中に入れるっていうか、そのなんか自分の中の往復運動みたいな、なんかそんな感じもするんですよね、うん、それでね、僕はなんか今ちょっとそういうふうにこう江戸さんに聞いたことの一つのね、まあ関心事っていうのは、アーティストの作品っていうのはさ、大きさってすごく確かあると思うんですよ。つまりものすごく大きな絵画作品っていうのは体で作るみたいなところちょっとあるのかなって気がしたんですよ。もう本当にこう全身を使って描いたり作ったりしないと作れないっていうのもあるし、建築の場合はどっちにしろ自分では絶対作れないんですよ。どんなに小さな建築だって、まあ一人では絶対できないぐらいの規模なので。だけどもそのアーティストの人が作る作品っていうのは、まあ、小さなものだったらもちろん全部自分でできるし、ある程度 の比較的大きなものであっても結構自分でやってるっていうイメージが僕なんか結構あるんですよね。でもなんか、まあ、現代アートのさ作家にはさ、その例えばウォーホルとかもそうですけど、自分でやってない場合もあるじゃないですか。要するにこうそのファクトリーっていうか、あるその全体のコンダクターとして、その例えばその外注するっていうか、設計図を書いたりその指示書を作ったりして、それによってその外注して作品ができるっていう場合もあると思うんですけども、だからその人間の自分のそのなんていうかこう身体性みたいなものね、どこまで作品に関わるかっていうか、まあ、それは江藤さんの個人的な話でもいいんですけど、要するに自分で全部やりたいと思うのか、そのどのぐらいの大きさの作品が自分にとって一番その作品として適していると思うのか、かなっていると思うのか、あるいはその自分のね、その充足感っていうか、その作ったっていう手応えがあるのかっていうかさ、その辺はどうですか？難しい質問になるんだけど
質問が
ごめん、ね、
多いです、
うん、すいません
最初の質問何でしたっけ。
まずさ、その作品の大きさ、
大きさ、あ、違います。最初の質問は、うん、なんか攻防性で、うん、江藤さんは攻防性どうなんだみたいな。
なるほど、ごめんなさいそうだったね。じゃあそれを教えてください。
いや、私の場合自分の手で絵を描くっていう行為が好きなので、あんまり攻防性に興味がないです、ね、自分はそういうアーティストの方の工房で今働かせていただいてますけど、どうしても人には伝えられない微妙なニュアンスとかがあったり、制作する過程でやっぱりこうじゃないこっちって思ったりするので、なんだろう、自分の頭の中にあるものって案外自分ではちゃんと認識してなくて、外に出すことによってやっと認識できるってこともあるので、そうですね、私には向いてない気がします攻防性は。
なるほど、
は
い、そうするとやっぱり作品は、まあ、1から10まで全部自分の手で作りたい。
あ、でもパネルとかはちゃんとしたプロの方に作っていただいた方が耐久性とか品質もいいものができるし、あんまり大工仕事は好きではないので
そうですか、なるほど、
はい。
そうするとそのね、まあ、彦坂さんとかとも話しててもやっぱクレイの作品が小さいみたいな話も出てきたんですけど、作品の大きさとしてはどうですか。本当にアーティストの人の作る作品っていうのは大きさもよりよりみどりだと思うんですけど、
はい、そうですね、
どう思いますか、作品の大きさっていうのは。
なんか、なんか卒業制作で高さが2メートル30センチ、横が160センチの作品を作って結構楽しかったんですよね。でも小さい作品も、まあ、簡単にまとまるので、まあ、そうですね。でも、並外れて大きい作品もやってみたいですし、まあ、小さい作品も好きです、
ね。じゃあ、まあ、大きさには特になんかどれっていうことはないってことね。
はい。
そうか。まあ、なんか人間の体が関われる、まあ、限界っていうかね、そういう大きさの幅っていうのは、まあ、あるかなっていう気がするんですよね、うん、 だからその僕らからしてみたらね、その基本的には全部虚構なんですよ、基本的には。つまり
そうです、その、う
ん、どんな小さな建築だって大きいから、そのある意味同じなんですね。つまり例えばね、住宅を作るとするじゃないですか、それと大きなビルを作るとするじゃないですか、で全然実際の大きさが違ったとしても感覚的には同じなんですよね。
なんかそうですよね。なんか画家は本物の作品を作ってる最中に変更できますけど、建築家の方はもう施工が始まってしまったらやっぱりここは柱なしとかできないじゃないですか。
それはできないな。そうだね、まあ、たまにできることもあるけどね、まあ、でも基本的にできない、
そうですね、もう模型と図面でだけで完成でしなきゃいけないですよね、建築家の方は。
そうだね、あのただインテリアの場合はね、あの、まあ、実際に作る過程でどんどん変わっていくってことももちろんありますし、建築だって全くないわけではないんだけども、やっぱりその、まあ、だからある意味完成したらもう、要するに工事が始まったらもう終わってるんですよ、作業は。まあ、何だってそうだと思うんですけども、発注する段階で作業は終わってるっていうか、あの全てはもう実際に作られることが始まった瞬間には自分でやるべきことは全部、まあ、原則として終わってるみたいなね、そういう感じもちょっとあるんですよね。だからもう手を離れてるっていうか、あの二重に手を離れるんですよ。つまりあの自分のそのデザインプロセスが終わるとするでしょ、その段階で第一段階として手が離れるし、で第二段階として今度はその建築完成した瞬間にはそこでこうなんかこう建築を使ったりとか、あるいは住んだりしたりする人がそこに入ると、もう自分たちの手から完全に離れるんですよね、もちろん。まあ、設計者であってももちろんもう個人住宅の中入れないし、あのどんどん他者に受け渡されていくっていうか、そういう意味ではさまざまなその次元において自分がやってる行為はやっぱりフィクションだなっていう感じはあるんですよね。一番ものとしてすごく具体的な、ね、建築っていうそういうふうなところがあるんですけど、にもかかわらず一番なんかフィクションに属してるっていうかね。だからこのデカルトのその精神と身体っていうねところから、まあちょっと話がまああの拡張してるんですけども、そういう言い方で言うと自分のやってることっていうのは本当になんかこう、まあ、精神っていうか虚構の最たるものになってるところがあって、よく言われるんですけど、昔からその建築家紙と鉛筆さえあればできるみたいなね、実際そういうとこあるんですよね、というふうなまあ感じがするわけなんですけども、まあだからこのデカルトのさ話に戻るとね、あのまあ、精神と身体っていう、こう、まあ、完全な二分法というか二元論というかさ、二つに切り分けるっていうことがやっぱりこう数百年にわたってなんかこんな風に人に影響を与えるっていうのが、あの本当にすごいなっていうふうに思いますよね。まあ、大体まあそんなところかなと思うんですけども、じゃあまあね、最後にまあ一言それぞれなんか言って終わりにしようかなと思うんですが、したらどうなんだろうな。まあ、江藤さんとしてはじゃああとは何か言いたいことありますか。どうですか。だけどさ、あのアーティストのさ作る作品ってさ、はい、あの意識するしないにかかわらずさ、あの人間の体っていうものを対象化するよね。その彫刻であっても絵画であっても、はい、その自画像もそうだし、人物画とかもそうだし、人間とか人間の体っていうものすごくこう対象にしてなんか作品っていうものが生まれてきたんだなっていうような気がするんですけどね。
そうですね、なんか西洋の美術の本当に始まりのギリシャ彫刻って初めて人間をなんだろう、唯一ギリシャの神話の信仰だけが偶像崇拝っていうか理想的な人体を形にしてるちょっと稀なところなので、そこから西洋の美術史が始まったので、なんかそういうのあるかもしれないです。
いや、なんかちょっと最初の話ちょっとだけ戻るんだけどね、なんか江藤さんがさ、なんかさあんまりそのこれまでその身体とかってことは全然関心なかったみたいな話をちょっとしてるんだけど、はい、それはどうしてでしょうかね。
なんででしょう、なんか やっぱり身体がなくて精神だけになれれば楽じゃないですか。
ああ、そうかな。あんまりなんか僕もさ、知り合いのアーティストいろいろいますけどね、うん、確かになんかこう身体をテーマにしてる人って意外と少ないっていうか、うん、あんまりいないような気もするな、う
ん、はい。なんかなんだっけ、シンプラトン派かな、うん、なんかミケランジェロが奴隷像っていうのを作ってるんですけど、うん、何の奴隷かっていうと、うん、なんだろう、身体という牢獄から抜け出そうとする精神みたいな、
あ、なるほどね、
のを表している像があって、本当に、
いや僕ね、はい、あ、ごめんね、ちょっと今、ね、あの江藤さんの話を聞いて思ったのはね、なんていうのかな、こうわざとっていうか、その一つの流れとして身体をこう忘却しようとしてるっていうか、忘れようとしてるっていうか、はい、本当はなんかみんなこう身体って大なり小なりこう、まあ、そのどっかで意識してると思うんですよ。意識してるっていうか、必ず意識せざるを得ない。例えばさ、今日なんかあの江藤さんはなんか風邪気味だっていうことじゃん。そうするとさ、はい、絶対意識すると思うんだよ、
はい、
であらゆる人間はその 100% の、 その完全なその身体を持ってる人はいないから、うん、あらゆる人間はさ、その、まあ、身体を絶対にどっかで意識するわけですよね。なんか肩が凝るとか足が痛いとか、そういうことも含めて、でそのあの押田さんという人がクライシスの身体ということを言ってるんですけども、その不完全であるがように身体をね、
あ、分かりました、はいはい、申し訳ない、こちらはい、
あのなんとか そういうのをこう意識するっていうかさ、そのクライシスとする身体っていうものを意識するっていうことが結構あると思うんですけど、あのなんかそういうことをなんか忘れようとしてるっていうか、そんな気がするんですけどね。
なんかその通りだと思います。
だからどんどんどんどん人間がさ、その身体じゃなくて精神の側にどんどんどんどん行ってるんだけど、時々その反動が来るっていうか、そのこう身体の直接性とか身体的なものをこうなんか求めようとするね、動きっていうのがこう時々出てくるのかなっていうのはこう気もしてるんですよね。僕はちょっとこう話がすごくもう最後ね、なんかちょっとまとまりがなくなってきたんですけど、ずれるんですけど、あの人間のその充実感とか手応えとか確からしさとかね、そのデカルトはその精神、自分が我を思うように我ありによってその精神の確実性とか手応えっていうことを言ったんですけど、人間が本当に自分がこれをやってるとかね、これに関わってるとか、これをなんか感じたっていうことも、その確実な手応えって何なのかなっていうふうに思うことありますよ。なんかいろんなことが、あらゆることが本当にね、現象だなっていうふうにあの言っちゃうと、確かにそういうふうな側面もあるし、なんかこういろんなことがこう現象として流れていく中で、その人間にとっての一番確実なことって一体何なのかなっていうのは、まあなんかあのすごく思いますね。すいませんね、なんかちょっと話がいろいろ脱線してしまったんですけども、じゃあね、あの、まあ、今回ちょっと一旦これぐらいで終了して、まあ、引き続きまた今度はそのベルグソンとかドルズも含めて、まあ身体というテーマで収録していきたいと思いますね。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。